たせしました。マジカル2914回目のお客様です。今日も素敵な方ですよ。沖縄の楽器店というともうまずここでしょう。OK 通りになります。宝楽器店店長でいらっしゃいます宝井博さんです。どうもようこそ。
よろしくお願いします。
私ね、宝井さん初めましてって言うと思ったら、実はマジカルに2006年の、ね、12月5日に、ね、出演なさってるんですよ。
あ、
そうです。どうもありがとうございました。
そうなりますか。もう
10年前
ですね。
もう10年って言うと人が変わってると思うんですけど、
なんかどうでしたかね。もうちょっとあまり記憶に、
いや私は何気に覚えてますけれども、何気にって言っちゃいけませんね。宝楽器、
はい、
創業何年になります。
今年でですね、65年になります。
はい、おー65年ですか。はい、私ね、小学校と言いませんか、中学とかもう本当に通いましたよ。
ああ、そうですか。はい、どうもありがとうございます。
それで前回出ていただいた時も多分お話ししたんですけれども、はい、広瀬さんの妹さんが私すごくよく知っていて、同じクラシックなんですけれどもね、歌でね、コーラスで参加してもらったりとか、お仕事した仲だったんですけど、そのお兄様でいらっしゃるということで、代表、今店長さんということで、宝楽器の沖縄通り
に、
ね、
今も代表として
もうやってらっしゃるんですよね。はい、じゃあ、広瀬さんのお父様が、はい、もう代表、創業者ということですね。
はい、
じゃあお父様がじゃあ今から65年前に、
そうですね、
あの場所に、
はい、いや、その前にはですね、はい、国際通りであったりとかですね、
あっちこっち変わられて、
はい、で今のところに落ち着いたのがですね、1969年、今から47年になりますかね。
でもね、60何年って言ったら戦争も終わってすぐぐらいですよね。
そうですね、1951年ですから、戦争終わって6年ぐらいですかね。
すごい、ハイカラですね、お父さん。なんかお父様生まれですか、音楽が好きだったり。
そうですね、ハーモニカすごくうまかったですね。
ご自身がそのプレーするのも好きだったということですね。
やっぱりご年配の方って割とハーモニカがうまい方って多いですけど、
お父様もじゃあそういう趣味があったんですね。
うまかったですね。うまかったです。で、教えてくれてたんですけどね、なかなか教えてくれないんですよ。っていうか、どうやって教えたらいいのかわからないと言ってましたね。
あ、お父様としてはね。 でも好きで、
はい、
うまくてね。
うまかったです。
で、そうしていくうちにプレイヤーというよりはその楽器だったり、その、まあ、今で言うともうレコード屋さん、レコードを ね、
そうですね、
扱うということで、はい、このお仕事が始まっていくわけですね。
はい、
すごい垢抜けしたかっこいいお仕事じゃないですか。
そうですね。ただ当時の写真を見るとですね、やっぱレコードだけじゃなくて、例えば時計であるとかですね、サングラスとか、
はいはい、
なんかよく見るとですね、何でも屋さんっぽいんですよ。
でも
看板は宝楽器店になってるんですけど、何でもかんでもなんか置物があったりとかですね、
並んでるわけですよね。
とりあえずなんか物があったら売れる時代だったらしくてですね、
なんか
いろんなものがありましたね。
なんとなく覚えてます、
写真見ると。
でもそこの中にレコードがあって、はい、でお父様もご自身がハーモニカが上手で ね、
そうですね。
で60年以上も前から始めて、いまだに続いてるっていうこの家業がです ね、
そうですね、
変わらずに、
もう皆様のおかげで本当に支えていただいて、
もうこれはね、那覇市といいますか、沖縄県が守らなきゃいけないお店の一つだと思いますよ。
どうもありがとうございます。
私的に宝楽器と吉板屋 のジャハナさんとあとって思うくらいね。いや本当にみんな音楽って私世話になりましたからね。そうですか。なんかあたりに楽器屋さんがいくつかね、
そうですね、
またそれもいい意味で、
小さなレコードショップとかもいろいろあったんですけどね、
は
い、だんだんやっぱりちょっと時代の波に、まあ、翻弄されてといいますかね、
まあ、
だんだん減ってきて、
時代も変わってきますしね、しまいまして、はい、ついていく方
たちも数がだんだん減ってきはしてはいるんですが、
だから近いところにいくつかあるっていうのは、私たちその、はい、利用するものにとってはすごくいいわけなんです。あそこに行けば楽器屋さんがあるしってんで、あっちでもこっちでも買えるよねみたいなね。
そうですよね、
全部見ますから、はい、基本 ね、
そうです
ね、で通り通りそういうか、ね、
やっぱり比べられた方がやっぱり一番いいですからね。
でその場所に行くと楽器屋さんがありますよって誰に聞かれても、はい、っていう風な意味ではまとまったの良かったと思います。やってらっしゃるね、方たちにすればいろいろ営業もでもみんな沖縄の人はね、はい、協力し合ってビジネスもしてきますから ね、
そうですね。
でもすごいな、あの場所でもう40何年、
はい、
近く、あすごい、あの場所でっていうだけで聞いてらっしゃるですね、皆さん大体納得しますよ。
ちょうどあの沖江通りって今あの車道になってますけれども、うん、ちょうどうちができる頃っていうのはまだ川ガーブ川、
はい、
でそこを埋め立て、
あそこガーブ川だった
ん、そうなんですよ、
あそこも、あ
の前がですね川だったんですよ、はい、で昔 の、 あの沖江通りの写真を見る機会がもしあればですね、はいはい、沖本館があった頃はまだ川でしたね、できたての頃、
沖本館でよくね昔あの、はい、あれやってたんですよ、怖いあのお芝居、はい、飯島太中とか、なんか坂立ち幽霊とか
やってましたね、
はい、じゃあその前、あ川だったんだ、確かです
ね1968年ぐらいだったと思いますよ、あの工事がほぼほぼ終わ
って、なんとなく覚えてます、
覚えて
ま、ない、
まあ、うろ覚えですよ ね、
ですよね、 川、はい、川だったんだ、
川だったんですね、ガーブ川で、
そうか、なんか懐かしいですね、懐か、私は懐かしいですけど、はでそこに、まあ、お父様がね店舗をねあの広げてというか、はい、オープンなさったということでね、もともとは那覇中ですか、
そうですね、那覇ですけれども、もともと親父の出身がおろくの方で、私も本籍はおろくだったですね、はい、
今でこそねおろくって言ったらすぐ隣なんだけど、ね、昔おろく日本とか言ってたらちょっと違うんですよみたいなね、
おろく村って言われて、
そうそうそうそう、富久
島、今我々が住んでるところは町川だったんですよね、でおろくの人からすればもう 町に出る、そうです、都会に出る、
同じとこにいるんですけどね。いや、あの橋ができてですね、橋ができる前までは本当に、はい、あのなんか遠かったですよ、
あそうです、
遠かったで、おろくに行くのもどこに行くのも、あの富城の橋がね、はい、あの豊見大橋ができてですか、
はい、
なんか何かあそこが近くなって、はい、随分様変わり、風景も変わるし、近くなった感じがあったんですけど、はい、まあ、でも広瀬さんは生まれ育ったのはこっち側ね、
そうですね、まあ、あの牧師の方で、ね、生まれも育ちもそうです、まあ、
で牧師中って言ったらもうそれはいいなみたいなね、街の中だなみたいなね、でそのまあお父様からそうあの楽器店をオープンなさったってことあれなんですけれども、はい、広瀬さんご自身も音楽とかやってらしたの、
そうですね、今、まあ、ちょっとギターを練習して
今
いる修行の身でございます、
もともとはどうなんですか、なんかバンド組んでたとか歌ってとか弾いてたとか、
そうです、まああまり うまくはないんですけどバンドは
やってらした、
組んでます、ずっと組んでるわけではないんですけれども、
だって楽器屋さんの息子さんなの、まあ、憧れですよ、あのみんな貧乏ですから、バンドマンとか ね、
昔
若い子たち、
そうですね、
もうよりとり緑も、もちろん自分のものではないにしても触れるしみたいなね、はい、だから私も言ってました、なんか、ね、友達作るんだったら楽器屋の息子とかね、楽器屋の子だよねと、ケーキ屋の子か楽器屋の子だねって言ってましたよ、だけどピアノ弾けるしさみたいなね、とても羨ましい、あのなんていうんですか、環境の元で育ったわけですよね。で、はい、お家を継がれてもう何年なんですか、この楽器店を。
そうですね、私が、学校の方はあの東京の方にいたんですけども、うん、大学の方ですね。で戻ってきて、
戻ってすぐ家業を手伝われたんですか。
はい、
そう、他のところにね、あの仕事をす、はい、行くんではなくて、はい、お家を継いだということでね、はい、
ただ、まあ、あの1年ほどですね、東京の楽器店で少し、修行させていただきまして、
ちなみにですけどどこの楽器屋さん、
あまり有名ではないと思うんですが、あですあの桜井楽器さんというところで、あのピアノとエレクトーンだけを専門に置かれて、
いやところですね、それでね、今日あの広瀬さんが間近に来ていただいた目的といいましょうか、これなんですけどね、
はい、
これなんだろう、ソングスビートルズの、はい、アニバーサル20って20回目、
そうですね、はい、
20回、
20回です、
年1回、
年に1回ですね、
20年
20年です、
いえすごい、毎年やってらっしゃる、
そうですね、はい、
それが今年が12月の11日にあるということで、はい、告知でいらしてるんですけれども、あ、まあもう皆さんご存知と思うんですけど、うちのマジカルミステリーツアーもですね、はい、あのビートルズが好きでっていうこともありいいので、あ、はい、あの命名した番組なんですけれども、はい、でも内容はゲストの方の波乱万丈を聞く番組にはなって、マジカルでしょ人生はということでね、あのつけたんですけれども、じゃあ広瀬さんとこのビートルズっていうか、このイベントってどんな まあ、なんて言うんだろう、まあ、コンセプトというか関わりというか、
は
い、
そうですね、最初に立ち上げたのは私ではないんですけれども、
はい、
これが一番最初にできたのが1997年の12月に、D セットってところでやったんですけど、
懐かしいですね、はい、D セット
なぜ、12月かっていう と、ジョンがですね、1980年の12月8日に凶弾に倒れて亡くなりましたね。でその12月の8日に近い日曜日に始めようということ で最初はジョン・レノン追悼コンサートっていう名前だったんですね。
それが
第1回目から3回目までが、そのジョン・レノン追悼コンサートだったんですけれども、やっぱり追悼というとどうしても暗いイメージとかありますので、で4回目からソングビートルズ、ソングザビートルズという名前にして、まあ明るく1年に1回ビートルズの曲を楽しもうじゃないかっていう風な、まあ、趣旨にちょっと変わりまして、でそれから20年に至っているという状況ですね。
いやもうね、私がビートルズのことはもう語れません。もうビートルズ命の方たちにすればもう本当にもうこのお尻がまだ青いですって言われそうなんですけれども、ま、とりあえず音楽もそうですし、そう技術的なこともそうですし、その音楽マネジメントってこともそうですし、全てのことにもこれだけ影響を与えたバンドっていうかミュージシャンいないということですよね。でよく聞くのが、とにかくどこ行ってももし音楽関係の仕事行ってビートルズが好きっていうだけでもそれだけで必ず一人か二人はもう本当に命っていう方が必ずいるから、そうすると話が早いとかっていうくらいね、数多くある世界中、この世界の中で、はい、何千何万とあるこの、そうですね、音楽に携わっている方たち、それからミュージシャンの中でやっぱビートルズっていうのは特別な存在ですね。私個人で言うとですね、今から何年前かの大阪ドームでポールが来た時には行きましたけど、はいはい、確かあの時ね3時間ね15分か20分ぐらいやったんですよ。でもね3時間20分ぐらいのね、この長きにわたる時間の中でですね、疲れた感っていうか、もう退屈とかなかったんですね。
あ、そうですか。
なんです、理由としてはほぼ全部知ってる曲だったんで、3時間でもう一つ、なんか終わって立ち上がるときになんかちょっとおかしいな、お尻が痛い、腰が痛いなと思って初めて時計を見たという。3時間20分ポール、すっごかったですよ。もうどんどんどんどんどんどん、あの人元気になるって言うじゃないですか。
はい、そうです
よね。リハーサルもね何時間もやって、はい、それからお前やって、で何よりも帰るときにね、私はその頃京都に住んでましたので、はい、大阪からもうね駅にねみんなグッズ持って立ってんですよ。9時10時でしょ、みんな帰る人たちも、はい、もうなんか親子連れでそのポールのこのなんか同じお土産袋を持ってるから、はい、なんかこう笑ったりして、大阪京都また同じ電車でっていう、なんかあれって何この世界みたいなね。それこそ今の若い子で言えばね、このジャニーズ系の子たちだったりとか宝塚だったり AKB とかあるけれども、私たちも一緒じゃんみたいなね。でも大きな声では言えないけど、レベルは全然違うわよみたいな大きな声では言えないけどみたいなね。で人一体、ポール一人一体何万人ですよね。いやーもうね、もうなんて言うんですか、手にこれなんて言うの、もう手中に収めるって言うんでしたっけ、そのこと全部もう、何万人を一人で、だってそんなボールはこれぐらいしかもう1センチぐらいしか見えなかったところにいたんですけど、すごかった、もう本当に素晴らしかった。だからそのビートルズこの4人がね、はい、一緒のところはもちろんまあ、年代的にも、見ることはできない、聞くことはできませんでしたけど、でもねやっぱちょっと違うね、この人たち。
そうですね、はい。
でなんか今日も全然時間がなくなるんですけどじゃあここでですね、1曲のプレゼントお願いしたいんですが、
はい、それではですね、ビートルズの曲で、Ask Me Why お願いします。
先ほどのコーナーでビートルズのお話をしましたけれども、それこそね、もう好きな方たちにとってはもう花が咲くくらい、夜が明けるくらい、あのビートルズネタは尽きないかと思うんですけれども、実はですね、高原さんのそばになんか素敵なね、はい、女性今なんかいやいやいや天の声という
聞こえてきました。
どなたなんですかこの方、はい、お待たせしましたけど、
ありがとうございます。
私から言った方がいいですね。はい、もともとこのソング・ザ・ビートルズっていうのは、まあはい、ビートルズが好きな、バンドが、何バンドか出てきて、でそれでカバーの曲を何曲か歌っていただくんですけども、演奏していただくんですけども、ここ数回ですね、そのバンドのメンバーとして、そのバンドっていうのがバックビートっていうバンドなんですけども、
バックビート、
はい、そのバンドの一員として、コーラスで出ていただいています、長谷川美鈴さんという方ですね。
あ、はい、どうもお待たせしました。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
長谷川さんは、はい、今沖縄に住んでらっしゃる。
はい、住んでます。
もうまだまだ移住して、
はい、移住して8年ですね。
あ、でももう8年まだまだですね。いやいや、8年。そう、実は番組始まる前に、うん、私さ、長谷川さん、ビートルズお好きなんですかって言ったら、もちろんですよなんていう、
目力を感じたんですよ。
いやもう私も大変失礼な質問、バカみたいなね、もう当たり前じゃないですか、世界ですよね。でも美鈴さんが、はい、まあ、まずはですね、このビートルズにハマっていくっていうか、そのバックコーラスも、うん、今やってらっしゃる、そのバンドも一緒にやってらっしゃるって、うん、これきっかけ何だったんです？
ですね、もともとこの音楽はとっても好き で、はい、で実はこのソング・ザ・ビートルズに関わらせてもらうまではそんなにビートルズの曲を知らなかったんですよ、実は。
あら、そうなの、
はい、あとそうそう、ソング・ザ・ビートルズでこのバンドのメンバーとして出させてもらった時もそうなんですけども、そのライブを見た時にこの曲ってビートルズの曲だったんだっていう、本当にすいません、大変失礼しました。
お恥ずかしい話。いや、まあ、よくなんとなく近づいた感じがした。
本当ですか。そうなんです。それでなんか、この人たちって本当にいろんな曲を世に出してるんだなっていう風につくづく思いまして、今でもこのカバーされていろんなミュージシャンが出してるじゃないですか。はい、すごいですよね、本当に。
いや、とってもすごい、すくすく、ね、とってもすごいですよね。うん、でもそれ、まあ、そのビートルズっていうものに関してですね、まあ、美鈴さんがこう入っていかれたらまだ浅いとは言ってもね、はい、でも、うん、その年数じゃないので、
う
ん、出会った時にどれだけその自分の中に入ってくるこの、うん、まあ、バンドだったりとかね、うん、そのミュージシャンだったりとかってことにすれば、うん、相当ねインパクトがあったということですもんね。
そう、その通りでございます、うん、本当に。
それで、ご自身でバンドとか音楽はやってらしたの、これまで全く、
全くですね、
全く。一家の聞いていいのか、ちなみになんですけど、はい、沖縄にいらっしゃる前って何をやってた？
ですね、
いいですか聞いても。
あ、はい、大丈夫ですけども、答えて大丈夫。
あ、
本当ですか。普通に夜の水商売っていうんですか、いわゆる、はい、をですね、で今もそれをやってるんですけども。
あ、そういえばね、名刺いただいた中にですね、はい、松山の隠れが、
はい、
松山に隠れるところがありますみたいな、
はい、もうお願いします。
あるんですか、
は
い、もう高橋さんお笑いしてる。何、チーママじゃなくてママなの？
はい、そうです、実はですね、私一人でやってるんですけども、そんなに広くないカウンターが、メインのカウンターが7人座れてボックスが1つしかないんですけども、そこに、はい、1人でちょっと松山から、同じ松山なんですけども、ちょっとこの喧騒から外れたところにあるので、
はい、お店の名前は、
オンザロードと申します。
オンザロードね。
はい、そうです、オンザロードです。
なんか知ってるかもしれない。
本当ですか？
ずっとオンザロードでやってました。
そうです、ずっとオンザロードなんですけども、うん、私は、私がやらせてもらってからは、実は明日、10月の13日で1周年だったんですよ。
はい、おー、はい、
ありがとうございます。
頑張りましたね。
もういや、もう本当に毎日が楽しかったですね。楽しいです。
じゃあ美鈴さんにね、会いたいなと思えばオンザロードに行けば会えるということで。
もうぜひ、もう、
はい、営業は何曜日か何曜日、何時か何時っていう感じ、
ね、毎週水曜日休みのみですね。日曜祝祭日も空いてまして、
空いてて、
はい、空いてて、で時間は夜の8時から夜中の2時までですね。これ、
いいですね、
曜日関係なく、はい、ぜひいらしてください。
場所がですね、松山のどのあたりって言えばいいのかな、うん、
58号線沿いの、はい、アパホテル
ありますね、
はい、アパホテルの空港の方から来てくれたら、アパホテルを、左に アパホテルの手前を左に入ってもらって、うん、1個2個3個目ですね、うん、3個目の通り、十字路を左に曲がってもらうと右手にあのステーキ屋さんのステーキハンズってあるんですけど、はいはいはいはい、そこの同じ通り沿いに
行けば、あの辺りまで行けば探せる、はい、ということですね、うんう
ん、ありますね、ぜひ出してください。
ね、あの本業はこういう、ね、お商売をなさってる、ね、あの美鈴さんがなんか沖縄にまず移住してきて、はい、気がついたらね、あのバンド仲間もできて、ディビートローズのね、
うん、
あのなんかあの、まあ、なんて言うんでしょう、バンドの、ね、イベントのコーラスまでやる私になっていたっていう明日のことは分かんない、マジカルでミステリーですよね、うん、人生
本当ですね。
だって沖縄に、ね、うん、移住するってことだってもしかしたら今日は伺ってませんけど、深いことはなかなか信じられない話じゃないんですか、ご自身の人生で。
うーん、そうですね、本当にパッと決めましたね、あ行こうみたいな感じで。でも本当に、
沖縄にはよく遊びにいらしてたの？
年に1回に1回来てましたね、1週間ぐらい、それ3年ぐらい繰り返して、でそう3年目の夏に、うん、あ沖縄来ようと思って
来ちゃった、
来ちゃいました。その次の年の春に来ましたね。
そして、まあ、うん、あの8年の中で、沖縄は、まあ、頑張ってこられたのよね、帰らもう帰ってない、またこっちにいるってい
う。そうですね、はい、います、はい、
で、うん、それで、お店を去年からね立ち上げて、はい、1年はすごいよく頑張ってますよ、大変ですもんね、あのいろいろ
念願だったんですよ、沖縄に来る前から自分でお店を出したかったので。
じゃあみんなでこれね、なんか飲みに行きたい時は
ぜひいらしてください。
あの広瀬さんも行かれたことありますお店は？
そうですね、はい、
あ、ありがとうございます。
で結構あれですか、音楽仲間が集まるお店？
そうです、まあいろんな方が、
いろんなジャンル
集まって、
そうですね、
でカラオケもありますので、はい、もうガンガンカラオケを歌って、
ガンガン、
はい、
広瀬さんも歌うの？
広瀬さんうまいですよ、広瀬さんうまいですよ、
知らなかった、まあ、ビートルズじゃないかもしれませんが、
洋楽ガンガン歌いますよ。
ちなみにですけど、あのお好きなあのレパートリーというか、どんな、
まあ、洋楽は、まあ、さておいて、
さておいて、まあ、
石川さゆりなんか好きですね。
それは聞いたことがないです。
ちょっとこけそうだったわ。まあ、うまい方だならね、石川さゆりだろうが美空ひばりだろうが、
そうです、ね、
男だろうが女だろうが全然問題ないと思うんですけど。
今度聞かせてください、
はい、歌うのはお好きなんですか？
歌は好きですね、でもあの金取っては歌うことはできないです。
そうですか。でもあれですよ、妹さんも歌はとっても上手でしたよ。だからね、おじいちゃんならお父様のね、また DNA のあれ。お母さんはどうだったんです、音楽とかは？
いや、歌はさほどってところですかね。
あ、まあ、まあ、お父さんがそのハーモニー
そうですね、どちらかというと親父の方の
DNA が濃かったということで、そうですね。ご兄弟でなんか音楽やってらっしゃる方います？
そうですね、長女以外はみんなやってましたね。次女はバイオリンやってましたし、私が、まあ、ギターやってますけれども、でその妹が、まあ、あの教育学部の音楽科に進んで、はい、それであの声楽をずっとやってまして、
ね、はい、まあ、やっぱり環境というかね、あのお家が家業がやっぱりね楽器店ということで、まあ、そういう中でね、でも、まあ、ビートルズということのこのなんていうのか、こうもうビートルズっていうだけであの話が1時間じゃ全然足りなくなるかとは思うんですけれども、とりあえずこのね、あの12月の11日日曜日なんですけれども、あの今日のゲスト、宝博さん、そしてですね長谷川美鈴さんも参加なさいます。今年も参加なさるんですよね、はい、でこのイベントなんですけれども、あのソングズビートルズの20回アニバーサリーがあるんですけれども、ライブがあるんですけど、これ今回出演団体何団体？
5バンドをあの出演します、は
い、いいですか、紹介していただいて。
はい、これ出演順でいきますと、あのデイバンド、はい、このバンドはあの最初から出てたんですけれども、途中で、出なくなって今回20回目にということで、うん、
ああまた復活、
はい、そうですね、でアップステージバンドっていうのはですね、まあ、普段はロックとかブルースやってるとこですね、はい、でその次のディスボーイっていうのはですね、はい、平均年齢が一番高いバンドですけども、結構ベテランの味を出してますね。でその次のバックビートさんっていうのが、あの美鈴さんが一緒に、
あ、先ほど紹介してくださった、
でこの中にあの新雑さんっていう方が唯一20年間ずっと出続けた方が唯一ただ一人ですね、はい、ここにいらっしゃいますね。で最後の鳥のブルーマインズさんは、まあ、県内ではおそらく一番のビートルズのコピーバンドではないかという、
まあ まあまあ、
面々で、
まあ、面々で、
はい、あります。
すごいで12月11日楽しいですよ。場所がですね、名村ホールということで、はい、名村ホールは松山になります。
そうですね、昔あのダンスクラブ松下とかって
松下、ね、
そっちの方が馴染みの多い方もいらっしゃいますけど、はい、大体キャパが400から500ぐらいのところですね。
今日聞いてらっしゃるスナリムさん、皆さん全員足を運ばないといけませんよ。名村ホールですね。あの詳細はどうしましょうか。これは名村ホールさん、はい、それから宝垣さんに問い合わせをすればよろしいですか。はい、じゃあ電話番号がですね、名村ホールさんが 098-863-5224 番ですね、はい、863-5224 番、そして宝垣さんが 090-8664-6163 0908合ってます、
はい、
8664-6163、はい、で、問い合わせください。それで、前売り券が2000円で当日は2500円ということですね、はい、早めに予約なさった方がね。
そうですね、
はい、400人入りますよ。さあ沖縄にどれくらいビートルズのね、
本当ですね、
あのファンの方たちがいて集まれるかということなんで、楽しみですよね、はい、もう毎年毎年でも20年っていうのはすごいですよね。
そうですね、
宝垣さんすごいよね。創業が60何年で、今のところでもう50年近くやってらして、はい、でこのビートルズのね、まあ、アニバーサリーの、ね、コピーバンドのライブも20年続けてらして、すごいな。
すごいですね、本当に。
それで、みすゞさんが3回目、
はい、4回目ですね、はい、
いやーコーラス何人でやってるんです。
3人ですね。
3人で、女性だけ。
そうです、女性だけで3人ですね。
女性コーラス、
うん、
いやー楽しい。
結構ねビートルズってあの女性のコーラスってあんまりいないじゃないですか。あんまりいないっていうかいないじゃないですか、ビートルズ自体が。
そうですね、
まあ、なのでオリジナル、うん、結構このバックビートさんは、うん、このチャレンジだったんですよ、コーラスを入れるっていうのが、うん、なんですけど、で
それに選ばれたみすゞさんすごくない？結構すごい、オーディションが素晴らしくすごかったんですか。
たった3万人から選ばれました。
難関難関でのねすごいところをね、あの突破なさって残って、それで今やね、メインのバックコーラスをメンバーの中でやってらっしゃる、
はいはい、もうありがたい限りです
。すごいすごいかと思いますけれども、
ありがとうございます。
何曲ぐらい、
一組何、
そうですね、まあ、曲数というよりも時間でやってまして、大体30分ぐらいをめどにしてやってまして、最後の鳥のバンドはちょっと長めと、あとやっぱりアンコールがありますので、それで少し鳥のバンドは少し長めですね。
みすゞさんは全曲
違いますね。全曲じゃないですね、最後の方の3曲とか。
ちなみに何
あれいつもですね、必ず歌うのが何でしたっけ、ハッピークリスマス、
ね、ハッピークリスマスね、
はい、鈴を鳴らしながら歌うって難しいんですよ。
そうか、やったことない。
シャンシャン
シャン、このテンポで合わせない
メリークリスマスって話しちゃいけなくて
ピーユーイエーってね、
どっちかが必ず止まります。
そう、裏は大変なね苦労なさってね、3万人の中から選ばれた方だけあるかと思いますが、はい、いや、じゃあ女性コーラスも楽しみですね。リスナーの皆さんぜひ応援に行ってください。さあ、じゃあここでですね、もう一曲ね、広瀬さん曲のプレゼントお願いしたいんですが、
はい、ビートルズのまた楽曲からですね、チルディア・ウィズ・ユー、
はい、さん今、はい、定期的に練習とかをなさってますか。
はい、
週に何回とか。
週に1回ですね。
楽しい、
楽しいですね、本当に。
どっか場所借りてやってんですか。
そうです、そうです、はい、
なんかね、歌うって楽しいですよ ね、
本当ですね。
楽器演奏するのもいいですけど、歌はもっと楽しいね、
は
い、みたいな、みすゞさんにとっての今ビートルズっていうか、魅力って 好きなんですけど、何
ビートルズのですか、魅力、
まあその一人一人でもいいですよ、ポールだったりジョンだったりね、ジョージでも誰でも、
私ビートルズのメンバーさんって全員すごい才能の持ち主じゃない、その人たちがこの一斉に同じバンドに集まってやってるっていうのが魅力かなと思うんですけども、
すごいですよ ね、
レベルがちょっと圧倒的に違いますよね。
違いますよね、本当にすごすぎる、
本当ですね、
まあ、もともと音楽は好きは好きなんですよね、好きですよね、でもジャンルとしてはやっぱりロックだったりとか、違う、
アイドルが好きかな、
あ、今のお顔
アイドルかな
ビートルズだってその頃すごいアイドルですよ、
すごいですよね、ハッピー来て
今からラジオ寝前まあそっか、じゃあ同じ質問なんですけど、ヒロさんにとってはそのビートルズの魅力って何ですか。
そうですね、まあ、ソロで活動していた頃も、まあ、ありましたけど、やっぱりビートルズっていう形になっていた時にはですね、やっぱり 1+1+1 の4ではなくて、やっぱり20にも30にもものすごい爆発力があ
った
バンドじゃないかな、それぞれの才能もありましたけども、本当にうまい具合にも本当に化学反応を起こして、
ね、
その現象がやっぱり世界に及んだという意味では本当に、まあ、音楽を超えた、まあ、影響を世界に与えたんじゃないかな、まあ、思想でも何でもですね、
そうですね、スタイルとかね、
そうですね、
こういうの唯一無二っていうのかな、やっぱり、
ね、もういろんな、まあ、世界の現象もやっぱりそういうのにマッチしてた時代でもあったんでしょうけど、やっぱり彼らが本当に時代に、まあ、合っていたといいますかね、やっぱり時代が彼らを求めていた、でちょうどその時期に出てきたという感じですかね、
そのね、時代が求めてて、時代にもちろんそうなんですけど、でもこれからもう何十年も経ってたくさんの時代が変わってきたのにもかかわらず、はい、まだいらっしゃいますから、
この方です
、すごいですよね、
確かに、
もう本当全然古くないし、
そうですね、
一つ一つがね、BS とかテレビとか見てたらね、時々ビートルズが初めての衛星放送の時のね、ジョンが、ギター弾いてて、耳元の鼻をこうかけてて、そして吸ってたタバコをギターのこの、こうなんていうんですか、ここの、こう針金みたいなのあるじゃないですか、はい、その弦のところにポッと、ね、はい、タバコを挟むのが、その後世界中のミュージシャンのギターにそういうのを真似したっていう、
すごいな、
もう何これみたいなね、もうとにかく普通じゃないわねっていうか、やっぱりどこか新しいその風景だったと思うんです、音楽の世界の中でね、そのロックの子たちにしてみよう、もちろんエルヴィス・プレスリーとかが始まってね、だけどあまりにもなんていうのか、みんなに入って世界中のその若者と、まず若者ですよね、をこう虜にしてしまうって、やっぱりちょっと違う人たちですね、
わかります、
何かが違いますよ、何かがね、でもポールなんてさ、だってあともう2人しか残ってないじゃないですか、
そうですね、
ポール見てはもう最近沖縄の泣き泣きしながら、私があと何年なんだろうと思ってね、遠くからしか見えないから、まだ細さと髪の毛で見えるけど、近くで見たら確かにもうね、もうやばいぞとか思うんですけど、だけどエネルギーっていうのはやっぱすごいなって思いますね、で、まあ、そういう中で世界中にファンを持っていて、それもなんて言うんでしょうね、もう時代を経てっていうかね、世代を超え、いや不思議な人たちですね、で彼らが作ったそのなんていうのかな、音源音楽っていうものもやっぱりなんかすごく 今のお手本になるようなね、なんか不思議な感じですよね、なんて言うんでしょうか、その技術というか、
そうですね、
作り方っていうか、
はい、未だにやっぱり影響を与えてますね、なんか若い人たちの曲でも結構端々になんかいろんなそういうビートルズのなんか
匂いが
片鱗を感じる時があります
、はい、なんだかんだどこかでみんな影響されてるっていう感じのやっぱりバンドなんでしょうね、いやだって、引退して4人解散してからだともう何十年も経つのに、いま、ね、だにビートルズって言っちゃいますよ
ね、
ポール一人になってもビートルズっていうし
そうですね、
でジョンに至ってはね、そのすごい影響を与えた一緒のパートナーが日本人の女の人だったっていうのもなんかご縁感じるじゃないですか、うん、 そ, うですね、 そんなね今日この頃こんな南の島のね小さな沖縄でもものすごいこのビートルズのファンがいて、でなんかみんなでやっちゃってるっていうなんか親父バンドとかみんな頑張ってるけれどもそれはもうビートルズコピーバンドだってもうそれはもうみんなね情熱から言えば負けないみんなで頑張ってる20年頑張ってらっしゃるんですけれども、今年も12月11日の日曜日にですね場所が名村ホール、松山にあります、今日もねビートルズのですね、アニバーサリーコンサートがありますのでぜひ多くの方ね聞きに行って一緒に参加して踊ってもいいし ね,
いいですねもちろんです、ね、
もう歌いましょうみたいな、ね、みんな歌いましょう本当に、ね、オープンが5時スタートが6時、チケットはです詳しいことは先ほどね電話番号を募集しました、宝楽器店それから名村ホールさんへ問い合わせしてください。あと何かあれですか、フェイスブックとかホームページとか。
そうですね、バンドのメンバーがまたフェイスブックとかで
それぞれね、
紹介していると思いますので、うん、またその辺もまたチェックしていただければと思います。そうです
ね、いやもうね、あとはとにかく聞きに行きたいし見たいしみたいな参加したいしっていうところでね、音楽って私はクラシックの人間なんですけど不思議にイントロオーケストラでも一番最初の楽章の第一音が始まった時にもう一瞬にして空気が変わるっていうのがあるんですよ、うん、ビートルズもありますよね、彼らのイントロ聞くとなんかもうなんというかいやーこれぞねビートルズだみたいなっていうかなんか空気感が変わるっていうか、はい、あれがいいですね、うん、もう話はつきませんのでそろそろ終わらなきゃいけないんですけど
あっという間ですね
あっという間ですよ。だから長谷川さんお店のねまたお話とか人生模様もまた改めてさ次回
あ本当ですか、
お一人でまたいらしてくださいね、
はい、
お待ちしております、はい、うちのディレクターに話しておきますのでは
いありがとうございます、
いろんな人生模様があるように私もこう今匂っておりますのでお待ちしておりますよ。
焼肉臭がします焼
肉食べて焼肉もいいですけどねヒロさんは何回参加なさいます、はい、このバンドの中で。
私はですね、はい、実を言いますと、はい、第3回目に出演したんですよ、はい、ギタリストで、
うん、
それが第4回目からなぜか裏方になりましてずっと今に至ってるという
何ですかそれ。いやもうまた表に復帰なさってくださいこと、ね、今回はぜひ
二次会でいつも頑張ってはいるんですけど、
ね、二次会では私たち見れない聞けないのでもう、はい、しっかり本番でお願いしたいと思います、はい、さあ人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、はい、今後の旅の行方はそれではみすずさんから。
はい、私実はですね初めて発表するんですけども
怖い
今後ちょっとねバンドをやりたいなと思ってて、こういうソングザ・ビートルズとかの皆さん見てて、あと沖縄ってすごいミュージック大国ですね、音楽大国なので、うん、そういうのにすごく影響されてて、でやりたいなと思ってて、はい、ぜひ今後バンドを組みたいななんて思ってます。
メンバーも募集だし、
そうい
やー、いいな、最強のなんかバンドができそうじゃないですか、ヒロシさん楽しみにしております、ありがとうございました。それではヒロシさん、
はい、私も年齢でいくともう50代後半
にな
るんですけれども、やっぱ今後もですねいろんなことを、まあ、ポールさんに、まあ、学びながらですねやっぱり挑戦していきたいなと思っています、まあ、いろんなことがありますけれども、もういろんな面でいろんなことを、まあ、挑んでいきたいと思っております。
楽しみにしてます、うん、まずは12月11日今日は本当にどうもありがとうございました。今日のお客様、おけい通り宝楽器店店長でいらっしゃいます宝博さん、そして、ビートルズのですね、はい、コピーバンドのもずっとコーラスをやってもう4年4回目の
そうです、はい、
そして怪しいお店のママでもいらっしゃいます、はい、長谷川みすずさんでした、はい、今日どうもありがとうございました。マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。